ザビエルの頭を黒く塗ったところでございます。今日もよろしくお願いします。さあ、前回はね、ドルススの改革とかがありながら、頑張ってね、貴族側の方から、こう同盟士とかにもね、市民権を拡大しようかというような動きがありつつ、ある意味それがね、こう同盟士からしたらね、そのドルスの改革が失敗してしまって、同盟士からしたらそれによってこう裏切られてしまったようなね、感覚になってしまったと。それによって、もうついに同盟士も我慢しきれなくなって、蜂起が起こってしまったんだよというようなね、流れの部分をやってきたわけですが、いよいよ同盟士戦争に突入していきます。この戦争について今回はね、やっていきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。同盟士は新国家を樹立、その名もイタリア。中心はね、マルシ族っていう部族とサムニウム人ですね。エトルリアとかね、ウンブリアとか、ローマの北の方のね、部族は参加してなかったんですよ。エトルリアとか参加してなかったと。エトルリアとかウンブリアは、なんかね、このサムニウムとかよりは、富裕市民がね、比較的多かったそうなので、まあもちろん市民権とかはないんですけど、まあそこまで不満はなかったんじゃないかなということ。まあ、それに多分ハンニバルが、ローマ連合瓦解を狙ってね、ハンニバルがイタリアに乗り込んできた時ね、ローマのその同盟関係をね、破壊しようとしてたわけじゃないですか。で、あの時も、こう、離反工作してた時にも、こう、エトルリアとかはね、離反していなかったから、まあ、そこまで厳しい処遇にはなっていなかったというようなことらしいですね。サムニウムとかね、多分まあ、マルシ族とかも、まあ、あの時に離反しちゃったんでしょうね。ちょっとそこまで詳しく調べてないんですけど、まあ、離反しちゃったから、まあ、結構厳しい処遇というかね、当然エトルリアとか裏切らなかった人たちと同じような感じにはローマとしてはさせないわけで、懲罰的なね、処遇にしていたと。まあだからこそ不満が溜まってきてしまっていたという部分もあったんだと思う。とりあえずそのエトルリアとかは、まあこの時は反乱には加わってなかったんだよということですね。着々と反乱の準備を進めていたイタリアだが、ローマ側はその状況を察知すると、アスクルムというね、まあここはマルシ族の本拠地的なところ、前回言ったイタリアの首都にあたるコルフィウムより、まあ少し北のあたりですね、アスクルム、今のアスコリって言ったかな、そこにね、ローマは使節を送り込んだと。まあまずは交渉に当たろうかというところなわけですよ、ローマとしては。で、まあ、そのアスクルムにね、結構、もうそのイタリアの人たち、もう反乱を企ててるような人たちが、こう集まってきて群衆になっていたんですよね。で、そこにローマの使節がやってきて、貴様ら、どういうつもりか、ローマに断りなく同盟を結んだということか、これはローマに対する反乱とみなす、みたいなことをね、きっと言ったんでしょう。まあ、ちょっとセリフまではわかんないんですけど、まあそんなこと言いながら、なんかローマ側のその施設は群衆に向かって恐怖の象徴であった斧を見せつけて、大声で脅してね、文句を吐いたと。まあ何なんですかね、恐怖の象徴であった斧って何なのかわかんないですけど、まあファスケスのことなのかな、わかんない。まあそれと別のものなのかもしれないですけど、まあそれを見せつけてね、大声で脅してね、お前らわかってんだろうな、みたいな感じの態度をね、ここで取って、ちゃったわけですよ、施設側が。まあ、交渉しなきゃいけない場面で、いきなり脅しつけるという感じになったわけですね。で、ここで、なんかついにね、もう何世紀にも及ぶローマに対する憎悪の念みたいなのが、もうそこに火がついたらしいんですよ。そして、このね、斧を見せつけて文句を吐いていたローマの施設は、群衆に引き裂かれ、アスクルムに滞在していたローマ人は、ことごとく殺された。ここで事件起きちゃうわけですね。もう実際にはだから、もうイタリア側はね、もうすでにやる気満々なわけですよ。で、ローマ使節はどんな交渉しに来てくれんのかな、みたいなね、部分もきっとあったんでしょうね。でも、もはや交渉じゃなくて脅しつけに来ただけじゃねえか、こいつみたいな感じで、もう怒りにね、火がついてしまったというか火に油を注いでしまったみたいなね、ところがあったわけですよね。ローマではこの事件を受け、また訴訟が乱発されたりとかしてね、これはすべてドルスジュニアのせいだみたいな、ドルスと親しかったものを全員吊るし上げろみたいなね、また訴訟が乱発するようなね、混乱が起こったりもしたんですがまあローマがそんなことをしてる間に、反乱の火はもう燃え広がっていくわけですよ。同盟市内にあるローマ植民地がもうすでに襲われ始めているということで、もうすでにもう もう戦争始まってますせみたいな感じなんですよ。ローマさんみたいな。そんな訴訟とかね、内輪揉めしてる場合じゃないでしょみたいなところがあるわけですよ。で、この同盟史の中にあるね、ローマ植民史が、こう、次々に襲われ始めるという事態を見て、さすがのローマもね、重い腰を上げて、まあ、前回ね、言ったような軍用でこれに当たることとしたと。ローマ軍のコンスル北部担当はルプスですね。副官にマリウスがいたんですよね。そして部下にはね、ショーカエピオとか、チチペウスですね。チチペウスってポンペウスの、親父さんですね。父ですね。だから、チチペイウスと。ルプス、マリウス、ショーカエピオ、チチペイウスが北部担当だったよと。他にもいたけど。で、ローマの南部担当はオジサルですね。カエサルのおじさんにあたる人。そして、副官としてここにスルラが入ってると。そして、部下にチチッススですね。クラッスス、三等政治をすることになるクラッススの親父さんです。はい。チチッススですね。南部担当はオジサル、スルラ、チチッススだったんだよと。で、もうほんと兵力足りないわけですよ。ローマとしては。それはね、イタリア側がね、寝返っちゃってるっていうか、放棄しちゃってるわけだから、今まで頼りにしてた同盟士の兵力とか使えないわけですから、そもそもローマ市民兵も減ってたのに、どうしたらいいのみたいなところで、もうローマ軍は軍勢にね、ガリア人とかね、ヌミディア人とかをね、多数入れてたんですよ。まあ、ヌミディア人はね、前から比較的使ってた。まあ、ガリア人も、まあ、使ってはいたんですけど、結構な人数入れたらしいですね。イタリア側のコンスルは、イタリアもね、コンスルとかね、プラエストルっていうね、ローマと同じような国政をコピーしたようなものをね、使ってたと言ってましたが、イタリアにもコンスルいるんですよと。で、イタリア側のコンスルは、北部担当はマルシ族のシロという人物でしたよね。で、南部担当はサムニウム人のムティルスという人物ですね。だから北軍はルプス対シロ、南軍はね、オジサル対ムティルスというような、対峙になっているということですね。で、まずは南部担当オジサルがサムニウム人のムティルスと激突します。が敗北します。おが負けんのかい。いきなり負けんのかい。みたいな。あ、この辺ですね。戦闘の本当に細かいところはあんまわかんないんですよ。これ誰が勝った負けたはなんとなく書いてあるんですけど、細かいとこまでいまいちわかんない。っていうのもなんかそのリビウスのね、著作がもう完全に失われてしまっているらしくて、その辺を書いた著作っていうのも他にないらしいんですよね。まあ一応モムゼンにはなんかまあ誰が勝った負けたぐらいのことは書いてあったんで、それを今回ちょっと参照してるっていう感じです。まあいきなりオジサル負けるんですね。で、これによってまあそのサムニウム人のムティルスに負けることによって、もうサムニウムにあったローマ植民士が完全に孤立するわけですよ。その植民士を助けに行こうとオジサルは行ったわけですけど、普通に負けてしまってローマ植民士が完全に孤立。これを救援すべくスルラもね、なんかスルラは遊撃隊みたいな動きしてたんですけど、まあその南軍でね、遊撃隊みたいな感じでこう敵をかなり翻弄したようなんですが、それでも敵を倒すまでには至らず、まあ結局このサムニウムにあった植民地っていうのはイタリア側、つまり同盟士側に降伏することになってしまうということでね、いきなり幸先悪いと、ローマにとってはね。そしてチチッススもですね、まあ、クラッススの親父さんね、チチッススもルカニアというね、さらにまあそのサムニウムってまあローマの南東ぐらいの位置ですけど、そのサムニウムよりもさらに南のルカニアっていうあたりの南の地方で、まあ、普通になんかチチッススも戦闘に敗れてしまって、まあその植民地の砦にね、閉じこもるんですが、まあ籠城戦の末ここも陥落させられてしまうんですよ。だからもういきなり南の方は2連敗というか、まあ多分それ以外にも負けてんだとは思うんですけど、まあ、そんな感じでね、こう、陥落させられていくわけです。次々に。で、陥落した町の中に、ある人物がサムニウム人の手に落ちたと。それは、ユグルタの息子、オクスユンタス。ユグルタの息子。ちょっと名前がね、オクスユンタスなんですけどね。スにちっちゃいユで、なんて読めばいいかわかんないですけど。オクスユンタスですね。はい。まあ、マリウスがね、凱旋式の時にね、 ユグルタ戦争からね、ヌミディアから帰ってきた時にね、まあ、ユグルタをこう前、鎖につないでね、前に歩かせて、その時に息子たちもね、連行してましたよね。で、このね、息子のオクスンタスもね、どこかのまあ植民地に捕まっていたんでしょうね。どことは書いてなかったですけど、どこかで捕まっていて、まあ、その植民地が陥落させられたことによって、サムニウム人側の、手に落ちたという話なわけですね。で、サムニウム人のムティリスはですね、このユグルタの息子に、こう、王の衣装みたいなのをまとわせてですね、そのローマ軍に見せつけることによって、こう、ね、まあ、野戦とかでこう、退治した時にですよ、見せつけることによって、ここにね、そのユグルタの息子がいるぞと、あの正当なるヌミディアの手高き王がここにいるぞみたいな感じでこう見せつけるわけですよ。それによって、こう、ローマ軍側にいたヌミディア人たちまで、
ユグルタ様の
息子様だ！なって、その、ヌミディア人たちまでサムニウム側に走っていってしまうというね、事態が起きたんですよ。なるほどね、と。ああ、意外とユグルタの権威ってあったんだね、みたいな。今、本当かどうかはわかんないですけどね。まあまあ、こんな逸話が残ってるっていうことなんすよ。まあ、ヌミディア人全員がね、寝返っちゃったっていうわけじゃないとは思いますが、まあまあ、あっても不思議ではないかなっていうようなね、エピソードですよね。まあ、そんな感じで、やばいですよ。もういきなりね、負け続けに加えて、ヌミディア人まで寝返ってしまうというような事態の中で、そしてこのサムニウム人のムティルス率いる軍隊がですね、もうカンパニアの方まで侵入してくるわけですよ。今度はもう、そのサムニウムとかね、ルカニアにあった植民地を襲うとかじゃなくて、もう、ローマに近いね、領域までこう踏み込んでくるというような感じになってくるわけですね。カンパニアに侵入してくると。まあまあ、ローマに近いというか、まあもうちょっと南の方ですけどね。カンパニアの、まあノラとかね、あのポンペイとか、あの辺ですね。まあこの辺ってね、ハンニバルと戦っている時もね、カンパニアをね、こうハンニバルは寝返らせようとして、うろうろしてたけど、あのファビウスがずっと見てる戦法でね、なかなかカンパニアの諸都市が裏切らないっていうね、そういう計算違いによって何もできなくなってしまったっていうのはありましたけど、まあ、今回サムニウム人もそこに侵入してくるわけですね。で、するともう次々とイタリア側に、あの、カンパニアの地方の町々はイタリア側についちゃうんですよ。これでローマはカンパニアの大半を失うこととなったと。そのノラとかね、ポンペイとか裏切っちゃうんですよ。マジかよ、みたいな。まあ大半つっても、まあそのノラとかポンペイはそのカンパニアの南の方なんで、まあカンパニアの北の方ですね。主要都市のカプアとかがある。あの辺はまだこの時はギリセーフみたいな感じです。さらにね、まあそのノラとかポンペイとかを落としたムティルス率いるサムニウム軍はさらに北の方に進軍してくるんですね。で、もうカンパニアの重要都市のカプアとかも目の前だと。目前になってると。で、まあ、ギリギリのところで、オジサル軍がね、ここで踏ん張って、なんとか、まあ、その、カプアとか、まあ、さらにその奥のね、ラティウム地方とかには入らせないというような状況ですね。まあ、一応ここでね、オジサル、結構、華々しい戦果とかも上げてます。一回、撃退したりとかしててね、何千人か、サムニウム人を撃ち取ったりとかして、まあ、ローマでも久々の勝利でね、かなり湧いたみたいなね、記述もありましたけども。まあ、とはいえ全体としてはね、めちゃくちゃ負けて押し込まれてるというような状況で、ギリギリ入らせないというようなところで踏ん張ってるっていうのが、この南の状況ですということですね。さあ、それでは北軍ですね。北部の方ではどうなのかということですね。マルシ族のシロ対ルプスのね、あの戦いですね。で、まずは、あの、チチペイウスですね。あの、ポンペイウスの親父さん。チチペイウスは文献隊として、まあ、単独なのかわかんないけど、文献隊としてアスクルムっていうね、あの、最初にこう、反乱のきっかけになったようなね、あの町ですよね。マルシ族の本拠地があるような町。チチペイウスだけ、こう、向かっていくんですよ。で、それ以外は、まあ、マルシ族の領域には直接はこう、入らずに、なんかこう、まあ、ちょっと、どこにいたのか、書いてあったかな、ちょっとあんま覚えてないですけど、こうサムニウム人とマルシ族が合流されたらめんどくさいわけじゃないですか。合流して大海戦になるみたいなのを避けたいので、サムニウム人とマルシ族を合流させないように、こう街道を分断させるような位置でね、待機していたと。要はルプスとかマリウスとかね、紹介ピオとか、チチペイウスだけ突っ込んでいって、あとは待機してたんだよみたいなイメージですね。だけどルプスはですね、まあなんでなのかよくわかんないですけど、 まあ、打って出ることにしたんですよ。で、これ、マリウスとしては、まあ、ちょっと止めてたんですよね、そういうのをね。ここで打って出るのはまだ時期尚早だみたいなことを言ったりとか、あとは、その、ルプスの軍は、まあ、兵たちがね、全然戦闘に慣れてないから、まあ、多分、無産市民とかをまた、帳簿したんだと思うんですけど、戦闘に慣れてない部隊が多いんで、まあ、いきなり大規模な戦闘を行うんじゃなくて、ヌミディアでね、マリウスがやってたみたいに、こう少しずつね、小規模な戦闘でレベル上げをした方がいいんじゃねえか、みたいなことをね、忠告するんですが、まあ、ルプスはですね、聞き入れなかったんですね。今更老いぼれに何も言われたくないですけど、みたいなね。なんかわかんないですけど。聞き入れられないんすよ、マリウスの意見。いや、大将軍じゃないんすか、みたいな。なんかね、いまいちね、やっぱマリウス、嫌われてるというか、なんかこう、輝きがないんすよね。カリスマ性みたいなのがないんすよね。王子のカリスマ性みたいなのがね、でもないんすよね。で、まあそんなマリウスの忠告を無視して、ルプスは一気にね、1万の兵をマルシ族の領域に送り込む。が、壊滅！やめろっつってんのに送り込んで負けちゃうと。いや、もう何やってんだよって感じですが、まあまあそんな感じで負けちゃったもんで、まあ仕方なくね、まあマリウスもね、止めてたけど、まあきっとそのね、1万の兵たちの中のね、生き残りとかもね、助け出さなきゃいけないみたいなのもあっただろうし、そういうこともあって、まあもうルプスとマリウス2人でもう乗り込んでいこうということになるわけですよ。だけど、そもそも彼らはさ、その、マルシ族とサムニウム人の合流を許さないような位置で陣取ってたわけじゃないですか。だけど彼らが動いちゃったことによって、そのサムニウム人がですね、スルスルスルって南の方からね、マルシ族の領域までやってきてですね、サムニウム人全体じゃないと思いますけど、サムニウム人がやってきてしまって、合流を許してしまい、そのルプス軍はですね、そのサムニウム人が来てることに、まあ、気づいてなかったみたいなところがあってですね。まあ、不意打ちを受けて、で、マリウスがこのピンチ、その、ルプスが襲われてるっていうことに気づいたんですが、時すでに遅く、コンスルルプス戦死という事態になります。いきなり死ぬのかよ、ルプス、みたいな感じなんすよね。で、まあ、マリウスがね、なんとか敵を打ち破って、そのサムニウム人たちをね、追い払って、まあ、陣営を占領したんですが、まあ、被害の数ではローマ軍の方が多かったということなんですよね。まあ、マリウス的にはね、だから言わんこっちゃないっていう感じだったんでしょうけどね。まあ、ここは待つべきだっていう風に踏んでたんだと思いますが。まあ、マリウスの勝利によって、これもね、まあ、かろうじて防衛戦というか前線をね、維持できたという状況で、まあ、いきなりコンスルが戦死してしまうという事態で、しかもまあ、1万ぐらいの軍勢も、返り討ちにあってしまったということでね、南は南でね、いろんな植民地とかカンパニアまで落とされてしまっているというような状況で、北は北でいきなりコンスル戦死という、まあとんでもない状況なわけです。はい。そしてこのコンスルルプスがね、戦死したことによって、まあ元老院の決議に基づき、マリウスが北軍総司令官の座に就くことになったということですね。おお、ここでね、なんか政治では見捨てられていたマリウスをね、元老院は頼りますかという感じですよね。でもまあなんかマリウスに対する反対派っていうのもね、やっぱ根強くて、ここで小カエピオ、北軍に一緒にいた小カエピオですね。小カエピオも、そのマリウスと同じ総司令官職。まあ総司令官職って、つまりまあコンスル総統格みたいなイメージなんですけど、コンスル総統格とすると、決められるわけですね。あの老いぼれに任せんのかと、コンスルを、というようなね、意見があって、いや、それだったらね、小カエピオにもやらせようぜ、みたいな感じになぜかなるみたいな。嫌われてるね、マリウス。でも、小カエピオもですね、また決起に流行って、マルシ族の方に突っ込んでいっちゃうんですが、結局、そのマルシ族の城のね、伏兵作戦に引っかかって、戦死するということで、コンスルとコンスル閣が両方死んでしまうという事態になるんですよ。小カエピオいきなり戦死ですね。マジかよ、みたいな。で、まあ、また、マリウス単独のね、コンスル格となるわけですが、北の方はね。で、まあ、マリウスはさ、まあ、割とね、もともとじっくり行くタイプじゃないですか。キンブリ族とかの時もそうだったし、まあ、テウトニ族の時か、そうだったしね。ヌミディアでもね、そうでしたよね。じっくりレベル上げしてから行こうみたいな感じでしたもんね。 で、こういう時はね、まずは前線をとにかく死守して、相手の兵力を減らしてから撃って出るべきっていうね、決起に流行ったら負けると。もうこれもね、プルタルコスとかのね、書きぶりによると、マリウスは攻撃の手が遅く、何事につけためらいがちで、決断を先延ばしにした、みたいなこととか、それは老齢のために、彼のあの勢力や熱が失われたからなのか、みたいなことがね、書いてありましたが、いや、前からこんな感じじゃねみたいな風にはね、思いましたけどね、普通にこういう戦い方してたよねって思ったって感じですね。なんでプルタルコスこんな風に表してんのかがよくわかんないんだけど、みたいな。まあ、確かにあの、ルプスがね、死んでしまった時ね、その、マルシ族の方にね、ルプスとマリウスで向かって行って、で、サムニウム人が合流しちゃって、ルプス殺されたっていうね、さっき言ってたやつね。あの時も、本来、なんか、お互いこう、川、ルプスとマリウスが別々のね、場所から、川の橋を渡ろうとしてたんですけど、なんか、もともとはね、マリウスの前に、そのサムニウム人のキャンプみたいなのが見えてたらしいんですよね。だけど、なんか、夜のうちにそのサムニウム人は、マリウスの方から、ルプスの方に、密かに移動してたんだと。で、その移動したことに、マリウスは気がつかずに、そのまま橋を渡っていって、たらあれ誰もいないみたいな感じになってたらしいんですね。でルプスの方を見るとルプスがそのサムニウム人に襲われてるみたいな状態になってた。まあだから半分こうマリウスが見逃してしまったせいでルプスが殺されてしまったみたいな感じもあるっぽいので、まあまあこういう評価の仕方もあるのかなというようなね印象でしたけどね。まあこれがだから攻撃の手が遅くとかはそういう意味なのかなみたいな、まあまあちょっとわかんないけど、まあ、若干判断ミスしたんじゃないかなみたいな描かれ方もあったということです。マリウスに関してはね。まあまあ、とはいえね、そんな老将マリウスがですね、守りを固めて、粘り腰で敵の攻撃をいなしつつ、ひたすら殻にこもって、相手の兵力を削る作戦をずっとやってるわけですね。やっぱこれテウトニ族の時と同じような戦法ですよね。で、なかなか出てこないマリウスに対してですね、あの、マルシ族のシロはですね、マリウスに告げる。もし汝が真に偉大なる将軍であるのならば、ここに来て戦えと言ったそうなんですね。プルタルコスによるとですけどね。で、それに対してマリウスはですね、ふん、貴様こそ、もし偉大なる将軍であるというのであれば、わしをここから引きずり出し、有無を言わさず戦わせてみせよみたいなやりとりがあったと。やっぱいいじゃん、マリウスみたいなね。お好きよ、そういう感じ、みたいなところはね、個人的にはありますけど。それはそうっすよね。その、なんか、一騎打ちしろとか言うぐらいだったら、まあ、その状況を作ってみせろよ、みたいな。お前、一騎打ちする価値もねえんだよ、みたいな感じなわけじゃないですか。あれだってね、一騎打ちとか、まあ、一騎打ちとは言ってないのかもしれないですけど、その、野戦で戦え、みたいなのだってね、そういう状況しかないから、野戦で戦うわけだって、籠城できるんであれば、誰だって籠城するわけですからね。その状況をね、崩さずしてね、何が出てきて戦えだみたいな感じなわけですよね。まあ、そんなやりとりがありつつ、まあ、こう、守備を固めながらね、少しずつ、こう、兵力を削っていきながら、また、徐々にね、攻勢に出て、今度、マルシ族のエリアにね、こう、徐々に侵入していくわけですね、マリウスがね。で、この時、南軍のね、あの、オジサルの方の、遊撃隊として活動していたスッラがマリウス軍に合流してくるわけですよ。おお、熱いねと。ここでもマリウスとスッラ組むわけですね。まあ遊撃隊だからいろんなところでね、戦ってたんでしょうね。で、結局、その北の方まで来てね、マリウスと合流して、スッラ、マリウスがまたここで手を組むと。で、攻勢に出始めたマリウスがマリシ族をどんどんこう押し込んでいってですね。で、マリシ族は、まあマリウスに対抗したりとか、こう逃げ出そうとしたりとかするわけじゃないですか。で、逃げ出そうとする敵の退路をスッラが塞いで、後ろをスッラが塞いで、で、スッラが逃亡する敵をもう殲滅したんですよ。ここでスッラが大活躍するみたいな感じになるんですね。あ、だからまあ、その、マリウスはただ押し込んだだけで、最終的にとどめさせたのはスルラだったんで、なんかこの日の栄光は若い方の将校の手に帰したっていう風に書いてあってですね、スルラさんすごいよーみたいな、スルラさんってなるわけですね。 いや、マリウスからしたら、いや、ええみたいな。あの、メインで戦ってたの、俺なんすけど、みたいな。あいつだって、なんか遊撃隊としてさささって来てね、あの、退路塞いだだけで、バクがいるやん、みたいな感じになってるだけでさ。で、いいとこだけ全部持ってかれるみたいな。マリウス的に俺頑張って押し込んだんですけど、みたいな。あんだけ籠城して耐えてたんですけど、ね、なんか、かわいそうマリウスみたいになってきますよね。全部美味しいとこスルラを持ってくみたいな。何が遊撃隊だよみたいな。ふらふらしてただけじゃねえかみたいな感じですよね。まあまあでもここにね、スルラが来ていたというのがね、まあなんというか嗅覚がすごいですよね。まあこうして北部の方は、だからまあ、コンスルであるルプスが殺され、でも同じくコンスル閣であったショーカエピオも殺され、これやべえぞってなってたところをね、マリウスの粘り腰でね、ひたすら耐えて、押し戻していって、スルラがとどめを刺したというような感じで、かなり好転してきたというところですね。今の話は。で、他にも、まあ、北の方ではね、あの、チチペイウスがいたじゃないですか、ポンペイウスの親父さんね。チチペイウスが、マルシ族の領域の本拠地であるアスクルムに乗り込んでた、みたいなこと言ってたじゃないですか。で、ここで孤軍奮闘しながら、まあ、結構勝ったり負けたりとかね、いろいろあったんですけども、勝ったり負けたりしながらも、まあ、マリウスとスルラがね、そのマルシ族の戦力を思いっきり削ってくれたっていうおかげもあって、その残りのマルシ族たちを、こう、アスクルムにもう追い込んで包囲するっていうことに成功して、いや、なんか結構いい感じになってきたね、というところなんですよ。まあ、とはいえね、戦争全体としては、まあ、ローマもイタリアもお互い勝ったり負けたりしながら、まあ、ローマ側もコンスル殺されたりしてるわけなんで、勝ったり負けたりしながら、前線は膠着状態が続いていた。こう、引いたり、押したりみたいなことはありつつね、まあ、膠着していたんだよと。まあ、戦闘の経緯を整理するとですね、まずオジサルがサムニウム人のムティルスと激突して思いっきり負けるわけですよ。で、チチッススも負けて、サムニウムとルカニア地方とか、思いっきり握られると。これ南の方の話ですね。で、そんな中、ユグルタの息子がね、サムニウム人の手に落ちて、カンパニアまで一気に攻め込まれると。で、なんとか、オジサル耐えていた。まあ、一応ね、オジサルも華々しい勝利も挙げていましたが、なんとか、南の方では耐えていたと。そして、ルプスの方はね、マリウスに止められてたのに、軍団を送り込んじゃって、返り討ちに会ってしまうと。で、しょうがないから、ルプスとマリウスが進軍するんですが、ルプスがここで死んでしまうと。そしてマリウスが耐えて耐えて、押し込んでいって、スルラと合流して、マルシ族を撃退。で、なぜかスルラに美味しいとこ全部持ってかれて評判、スルラの評判が上がるみたいなね。まあ、そんな感じの戦闘の流れでした。そんな膠着状態の中、当初反乱に加わっていなかったエトルリアやウンブリアがイタリアに加わることを表明。ドドーンって感じですね。ローマの戦いぶりを見て、え、ローマについて言ったらもしかしてこれやばいんじゃねってね、なってくるわけですね。だってね、今まで反乱は何度か起きてきてたわけですよ。で、そんなのは速攻で潰されてたわけですよ。まあ、今回も同じようなもんかなってね、エトルリアとかからしたらね、思ったでしょうね。そりゃ、で、あっさり勝てると思ってたけど、こんな低たらくかよってなるっていうね。え、何互角ぐらい、いや、若干なんかね、もうカンパニアとか取られてるし、やばくねみたいな。いう状況を見てね、エトルリア、ウンブリアが、イタリア側につくということを表明し始めたということなんですね。で、これはね、ローマとしては相当やばい状況で、ただでさえ大苦戦してるのに、ここにローマの北側にもね、戦力を割かなければならないというわけですよ。まあ、今もうすでに2正面作戦になってるわけですけど、これが3正面になってしまうと。そんな兵力ないわけですよね。まあ、でもそんなこと言ってられないんで、兵力不足を補うためにね、まあ解放奴隷とかもなんか動員したりとかね、今までしてなかったみたいなんですけど、解放奴隷を動員したりとか、あとはまあ、離反しなかった同盟士に対してはもうさらなる兵力の供与を求めたりとかしてね、このエトルリア、ウンブリアの正面にも兵力を配置しなきゃいけなくなったと。で、こうして戦争1年目が終わった、という感じなんですね。いやいやいや、マジでどうなっちゃうんだろうこれって感じですよね。で、ローマ国内の政治はまたも訴訟の嵐が起きてたんですね、この時。だ、もうなんかみんな、こう責任のなすりつけ合いみたいなことをしてるわけですよ。その、ね、もともとこれはドルスジュニアのせいだと。 つまりその罰族派のせいでね、こんなことになったんだと。もっともっと厳しくドルスジュニア派の人たちとかね、罰族派の連中を処断しなければならないっていうね、まあ今やこう権力者となっていた富裕市民側の意見とかですね、そのドルスジュニアの仲間たちへの処断みたいなのはもうある意味終わってるわけじゃないですか。あの同盟戦争が勃発する直前ぐらいにね、もうそんな感じで混乱してたわけですよね。だからいや、それはもう終わっただろうっていう意見もあったわけですよ。この1年富裕市民が政策を主導してきたのにもかかわらず、現場の将軍にばかり責任を押し付けて、政治は一体何をしていたんだ。我々は戦争で負けているのではない、政治的に失敗しているのだ。彼らは、同盟諸君は味方だ。それを敵としてしまったのは政治の責任だ、みたいなね、まともな意見が出始めるんですね。なるほど、まあそれ言われてみるとそうね、みたいな。これで流れがね、変わっていくんですよ。モメンタムが変わっていく。騎士階級、富裕市民から陪審員のポストを取り上げてですね、身分に関わりなくトレブスからですね、あの選出される別の陪審員に委ねるという法が通ったんですよ。おお、すごいねと。めちゃくちゃ流れ変わっとるやんって感じなんですけど。まあ、ドルスジュニアもね、ここが問題だって言ってた、陪審員に富裕市民がいるということが一番の問題なんだというところでね、その代わりに元老院にさせてやるみたいな話をしてたわけですけど、この富裕市民からその陪審員のポストを取り上げたということなわけですね。でも、身分に関わりなく、その地域からね、別の陪審員を選出するよと。いうような法が通ったと。そうやってこう権力の座から引きずり下ろされた富裕市民の政治家たちを今度はこう追放処分していくみたいな感じになったんですよ。いや、ガラッと変わったね。まあ外圧ってこういうことですよね。外圧レベルじゃないですけど、武力放棄ですけど、こうやって政治って変わっていくんだなーってなんかつくづく思わされますよね。もう政治的決断の時だ。そしてオジサルが提案した。もう彼らに市民権を与える以外の選択はないだろう。いうわけですよ。つまり同盟市の市民にも市民権を、ローマ市民権を与えるということをね、まあオジサルの方から言うわけですからね。オジサルの方は通過した。これをユリウス法って言われてますね、一般的にね。この時もね、なんか具体的にどの範囲まで市民権を与えたのかっていうのはわからないみたいなんですよ。まあおそらく最後まで裏切らなかったラテン諸都市とかそうなんでしょうね。まあガイウスが最初にね、同盟市の市民権を渡そうとしてたラテン諸都市ですよね。まああとはネアポリスとかね、古くからのギリシャ人の同盟市とか、まあここも、まあ、今回の反乱にも加わってなかったんで、まあ、そのギリシャ人都市とかにも、まず拡大したんじゃないかな、みたいな。また、こう、裏切ってイタリア側に行ってしまったものでも、ローマに忠誠を誓えば、市民権を与えるということも、まあ別のね、そのオジサルじゃない、別のご民間が、提案したりもしてますね。まあこれはでかいですよね。まあある程度の制限付きみたいな感じだったと思いますが、一応裏切っちゃった奴らでも、ちゃんとごめんなさいって言いに来れば、まあ市民権を与えんでもないよみたいな感じの提案をするわけですよ。だからこれによって、イタリア側は当然勢いをそがれるわけですよね。あれ?みたいな。これ戦争目的達成したのか?みたいな感じになるわけですよ。ああ、そういえば俺ら市民権が欲しくて戦ってたんだっけ?なんだっけ?みたいな。なんか向こうくれるって言ってるけどみたいな感じで、それはイタリア側のある程度はこの時にもう矛を収めてね、ローマ側に下ったりしてたんだと思うんですよ。ちょっと具体的に書かれてないんで分かんないんですけど、まあ勢いは当然そがれますよね。だからそれでもですね、首謀者であるマルス氏族やサムニウム人は戦いを続けたんですね。戦争が2年目に突入していきます。あれ、オジサルは、そのユリウス法っていうのを通過させたじゃないですか。まあそういった素晴らしい政治力とかも評価されて、彼の権威は高まってですね、ケンソルになってますね、この時ね。まあコンスルのさらに上みたいなポジションですね。で、マリウスはというと、まあ一応コンスル格というか、まあコンスルだったのかな、この時。で、なんか戦闘とかには勝っていたけど、まあオジサルに比べると、まあいまいち存在感ないというか、 ていうか、まあスルラに美味しいとこ全部持ってかれちゃって、なんか名声スルラに集まってますみたいな状況になってて、まあそれにやっぱこう以前のマリウス政権のひどいイメージみたいなのがどうしても残っていてですね、いまいち人気ないんですよ。でこれによってマリウスはね、まあコンスルを交代させられます。モムゼにはクズ鉄扱いされたって書いてありましたけどそこまでひどい扱いされたのみたいな。でマリウスに代わって対マルシ族軍のコンスルに就いたのは、ちょっと今まで名前出してなかったんですけど、ルキウス・ポルキウス・加藤ですね。加藤みたいな。これ大加藤の孫にあたります。おお、ここで加藤が来るかと。小加藤っていうのも後々出てくるっていう話してたじゃないですかね。小加藤は大加藤のひ孫にあたるんですよ。だからこの今回のね、孫加藤のお兄さんの息子です。孫加藤の直接の息子ではなくて、孫加藤のお兄さんの息子だから、まあ大加藤のひ孫にあたるんだよってことですね。小加藤はね。まあこれ大加藤の話ですけど、あれだったじゃないですか。なんか奥さんとかね、子供を早めにね、失ってしまって、亡くしてしまって、大加藤はなんか自分のね、従者に、解放奴隷のね、従者に対して、お前さんの娘に、うってつけの婿を見つけてきたぞ。まあ少し玉に傷なのが年でんなっていうね、あのくだりあったじゃないですか。で自分が結婚しちゃうってやつね、従者の娘さんとね。それが大加藤の奥さんで、その二人の間にできた子供の子供がこの孫加藤ってことですね。はいはいはい。まあ大加藤の話はいいんですよ。でこの孫加藤は、まあ、エトルリアが放棄したんで、エトルリア方面にすぐに派遣されて結構活躍したんですよ。ちょっと端折っちゃったんですけど。まあ、だからマリウスからコンスルの座を奪うほどの、まあ、名声をもう孫加藤はこの時点で得ていたと。いや、マリウスだって活躍したと思うんですけどね。クズ鉄扱いはひどいですね。で、オジサルはケンソルになっちゃったので、オジサルの指揮権を引き継いだのは、スルラなんですよ。おお、出世しましたね、スルラ。コンスル格になった。ですね、スルラが、まあ、正式なコンスルではなかったみたいですけどね。要はエトルリアとかの放棄によって三方面作戦を展開しなきゃいけなくなっちゃったので、コンスル閣がまあ3人必要だったと。まあ、その前にもね、あのオジサルとね、マリウスとショーカエピオって3人コンスル閣いましたけど、まあまあそんな時もあるよってことですね。だから孫加藤がエトルリア、ウンブリア方面の本当に北の方、南の方をスルラが担当してて、でマルシ族に対するのがチチペイウスなんですよ。チチペイウスは正式なコンスルみたいですね。チチペイウスはずっとあのアスクルムっていうところでね、包囲作戦を続けていて、マルシ族とひたすらあの現場で戦い続けてるみたいな感じなわけですけど、粘り続けてるわけですね。だからルプスとかマリウスとかとはね、あの別動隊としてね、アスクルムに乗り込んでたと。包囲をし続けて活躍してたからという理由でね、まあもうチチペイウスにこの辺は任せるしかないだろうと。ちょっとマリウスさんじゃクズ鉄なんでダメですみたいな感じでなっちゃうわけですね。でまあ2年目の戦いは、マルシ族が1万5000の兵をですね、その新たに放棄したエトルリアに援軍を送ろうとするわけですよ。マルシ族がエトルリアを助けに行こうとするという動きをするんですね。でまあマルシ族とエトルリアとか合流されたらもう結構やばいじゃないですか。だけど、まあ、その、マルシ族が、エトルリアとかに向かおうとすると、その、アスクルムっていうね、その、さっき言ってた、チチペイウスがいる場所ですよね、包囲してる場所、そこ通んなきゃいけないんで、でアスクルム通って行ったらしいんですよ、その1万5000の兵を連れて。だけど、チチペイウスがそれを見逃すわけもなく、思いっきり管轄領域をこう通過しようとしたために、チチペイウスが、それを撃退するという感じになるんですね。いいね、チチペイウス、普通に強いね、みたいな感じなんですか。で、それを孫加藤がね、これにね、追撃を加えに行ったんですが、なんか敵陣への突撃の最中にですね、討ち死にするっていうね、孫加藤死んじゃうんですよ、ここで。マジかよ、みたいな。せっかく紹介したのにすぐ死ぬやん、みたいな感じなんですが、はい。コンスル孫加藤死にます。だコンスル閣がね、もう3人死んでるってことですね。まあ、とはいえ、チチペイウスがこの合流を拒んだことによって、まあ、エトルリアとかウンブリアの名前がね、この辺からもう出てこなくなるんですよ。多分もう、この時点でエトルリア、ウンブリアは諦めてたんじゃないかなって感じっすね。一応なんか放棄してみたけど、あれ、やっぱローマ側にいた方がいいのかな、みたいな感じに、もうこの頃からなってきてたんじゃないかなっ
って気はします。で、ああなんかね、ごめんなさいすればローマ市民権もらえるらしいよみたいな、まあでもね、なんか俺らが放棄したおかげでそうなったみたいなとこあるからねみたいなところもあるわけじゃないですか、エトリアとかからしたらね。まあそれでもですね、そのチチペウスがまあ引き続きそのアスクルムをずっと包囲してるわけですけど、その包囲する中、マルシー族を中心としたイタリア軍が包囲しているチチペウス軍に襲いかかるっていうことになったんですね。でこれはですね、なんかローマが7万5000対イタリア軍6万とか言われている戦いだったそうなんですよ。まあ相当な規模ですよね。なかなかないレベルの海戦なんですが、まあもしかしたらね、この時まだエトルリアとかウンブリア残っててマルシ族と一緒に襲ってきたみたいな話なのかもしんないんですけど、ちょっとわかんないですその辺は。ただまあマルシ族がメインではあるとは思いますが、でこの辺戦いの詳細はわからないんですが、これにチチペイウスが勝つんですよ、勝利するんです。この大海戦に勝利したことによって、ついにマルシ族の本拠地アスクルム、ずっと包囲をし続けていたアスクルムも、もう包囲の末陥落するということになるんですね。もうチチペイウスずっとこの戦争中ずっとここにいたねみたいな、ついに落としたんだ、すごくないみたいな感じなんですけど、まあね、まあその7万5千対6万とかいうね、大海戦とかもありつつ、まあとはいえね、やっぱ1年目のね、イタリア側、同盟士側の勢いっていうのは明らかにね、なんかなくなっていってるんで、やっぱりこうオジサルのね、市民権拡大の方、ユリウス法によってイタリア側の士気が下がってきてたとかは相当あるんじゃないかなっていうことは想像できますよね。まあ士気が下がっただけじゃなくて、まあ、物理的にね、兵力も下がっていってた可能性はありますよね。もうローマ側に下ってしまっていて。で、このアスクルム陥落によって、マルシ族は降伏します。おー、すごいね。チチペイウスは、これは英雄ですよね。それでも首謀者シロはですね、サムニウムに逃げ延びるという感じで、首謀者は生き残ってるんですよ。なるほどと。そして南の方はどうなっていたのか、サムニウム人とかはどうなってたのかというところですが、まあスルラもね、コンスル閣となったスルラも動き出したんですよ。占領されていた南のカンパニアに侵入していきます。さっき言ってたノラとかね、ポンペイとかがあるあたりですね。南カンパニアにスルラが侵入していく。で、いくつかの都市をね、スルラが落とすと、まあ、割と簡単に落とすんですよ、スルラ。で、完全にカンパニアを掌握しないまま、一気にサムニウムの、なんか本拠地に乗り込んでいくんですよ。ギュンつって。うわぁ、いきなり来たみたいな感じにサムニウム人からしたらなるわけですね。まあ、もうなんか、カンパニアを占領するとかの前に、まあ、もうね、首謀者、あとサムニウム人だけなんだから、あとサムニウムさえ叩けば終わりなわけですから、そっちに一気にギュンっていくわけですね。いや、なんかこの辺の器用を見るに敏というか、動きの速さ、判断の速さみたいなのがなんかちょっとスルラらしいな、みたいな感じでいいっすよね。で、サムニウムの一つの町を速攻で占領すると、そこで恐るべき処罰を下したっていう風に書いてあったので、まあ具体的に何したかわかんないんですが、まあ皆殺しにしたとかね、女子供は奴隷として売り払ったとかね、まあ火をつけたとかね、まあなんかね、もうそういう恐ろしいことをやったんだと思うんですよ、スルラなんて。でまあ、この恐怖により多くの都市を、まあ、一気にね、降伏させることができたというところなんですよね。この辺もなんかスルラらしいな、みたいな感じしますよね。なんかこう、心理戦に長けてるというかね、こう、多くの町と戦わないで済むように、一つの町を見せしめのように、もう徹底的にぶっ潰すみたいなことやって、いいのかな？反抗したら、こうなっちゃうよ、みたいな感じで、他の町を恐怖に陥れて、一気にローマ側に下らせると。いうことなんですね。で、そのまま本拠地までね、もう抵抗を受けないで、サムニウム人の本拠地まで、ずかずかと乗り込んでいって到達するみたいな感じになって、で、ムティルスとね、サムニウム人のムティルスとスルラがそこで対峙して対決するんですが、これも打ち破ってね、ムティルスに勝って、ムティルス、遁走するという事態になっていきます。うお、強すぎるだろ、スルラ、みたいな。まあなんかこう、ほんと攻め時みたいなのがめっちゃわかってる感じしますよね。まあここで躊躇なくいけるところがね、いいっすよね。はい。まあつまりこれでね、 サムニウムの本拠地もローマ側が奪ったことになります。スッラが勝利したと。マルシ族サムニウム人の本拠地も奪った。でエトルリアとかウンブリアももう矛を収めてるし、ほとんどのイタリア側についていた部族はもうこれでローマに下ったわけですね。ただそれでもですね、完全にこの戦争終わったわけではないんですよ、まあ、ほぼほぼ終わり、もうほぼあとは戦後処理的なイメージなんですが、それでもサムニウムは山岳地帯なわけですよ。彼らは山の民であり、山の民の恐怖を、カウデュームの屈辱をもう一度味わわせてやると息巻くわけですね。確かにね、まだその首謀者のシロとムティルスは健在なわけですよ。ここで山岳地帯でね、またゲリラ戦を展開して翻弄してくれるわみたいな、まだまだなんかこの首謀者のね心は折れてないんですよね。でそこどう処理しなきゃいけないかなみたいなところがあった。またなんか変な扱いするとどっかでね爆発する可能性もあるわけじゃないですか。山にね軍団を送ってもね、彼らにゲリラ戦を展開されてまたこっぴどい目に遭うみたいなこともあり得るわけで、まあそんなことにね、このムティルス・シロの取り扱いどうしようみたいなことに頭をね悩ませていると、そこにですねさらに恐れていた事態が発生するんですね。アジア族州にポントス王ミトリダテスが侵攻してくる。誰だよみたいな。ローマの圧政からの解放者として受け入れてしまうんですね、そのアジア族州はですね。まあアジア族州ってあのペルガモン王国からね引き継いだ、ローマがね引き継いだあの族州ですけど、小アジアの海岸沿いの方ですよね。そのまあギリシャ側というか、何イオニア地方とかを含むね、あの辺ですよ、アジア族州で。ポントス王国っていうのはもっと黒海沿岸のミトリダテスっていう王様が、まあ、ちょっと前からね すげえ怪しい動きとかしてて、でスルラがなんかいろいろ交渉したりとかね、なんかいろいろあったんですけど、ちょっと手出すなよマジでみたいな感じで言ってたんですけど、ついにこのポントス王ミトリダテスがアジア族州に侵攻してくると。でアジア族州の方も非常にローマに対して、ローマの政治の仕方に対して不満を持っていたので、このポントス王ミトリダテスがローマからの解放者みたいなイメージで、助けてくれてありがとうみたいな、なんかそんな感じになるわけですよ。バビロン捕囚からのキュロス2世みたいな解放者みたいなねイメージで、民衆がミトリダテスを支持しちゃうみたいな感じになっていっちゃうわけですね。まだ同盟視戦争の完全決着がつく前だが、ミトリダテスに当たることとなったのはスッラ。続きは次回。おー、なるほど、ここでもスッラが当たることになるんですね。さあさあさあ、やっとね同盟視戦争、いやーなんかこう一気にざーっと見てきましたが、うん、なんかみんなねそれなりに活躍してたし、まあそれなりにポンコツの部分もありましたけど、まあマリウスもねすごい頑張ってたと思いますが、やっぱ評判がいまいち良くなくて、うん、政治的に負けていくみたいなところもありましたしね。それに比べてねスッラは美味しいとこ持ってくし、最後締めるとこ締めるみたいな感じでね、サムニウム人との対決はスッラが最後とどめを刺したことによって決着がついていくみたいなところがあったわけですよね。だしオジサルも良かったですよね。オジサルの提案したユリウス法によって一気にこう流れが変わっていく、うん、まあ国内の政治もねやっぱりもうちょっと富裕市民には任せられないわっていうね、感じになっていったわけですよ。これなんかなんだろうね、まあ単純なやっぱ平民派とか罰族派みたいな切り取り方だと何とも表現しづらい部分がありますよね。まあ富裕市民だって平民派といえば平民派なんですが、だから平民派から罰族派がまたこう盛り返して、罰族派の方から今回ね市民権の拡大みたいなのを訴えたみたいな構図にはなってるわけですけども、必ずしもそうとは言えないかなっていう感じですよね。とりあえずこの富裕市民の支配を一旦放逐することに成功して、市民権拡大を達成することができたということでしたよね。さあそしてそんな中ね、ポントス王ミトリダテスがアジア族州に侵入してくるということで、またここにスッラが乗り込んでいくということになりますんでね。でもまあなんか、うん、いやそんだけじゃないんですよ。こっからまためっちゃいろいろあるんで、 ほんと楽しみにしといてください。はい。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。